王の議会だより、ナンバー225、令和5年10月25日。発行、王の市議会、郵便番号 912-8666、福井県王の市天神町 1-1、電話 0779-64-4830、ファクス 0779-65-3021、大野市議会では、議会日程や議案等の審議経過及び結果、会議録などの議会情報をホームページでも掲載しています。議会だよりを音声で聞けます。議会だよりの掲載内容を読み上げた音声データをホームページに掲載しています。音声の吹き込みは、音訳ボランティアグループマナの会の協力で行われています。http://www.city.ono.fuki.jp/。 編集、議会だより編集委員会。主な内容。9月定例会の概要。一般質問の概要。常任委員会審査報告、議案等の各議員評決、特別委員会報告。9月定例会の概要。第436回定例市議会が9月4日から9月26日までの23日間の会期で開催されました。今回の定例会では、令和5年度一般会計補正予算案、条例の改正案、不動産の譲渡、人事案件など全15議案のほか、司会案2件、請願2件、陳情1件について審議しました。審議結果は後に述べる通りです。補正予算の議案。議案第58号、令和5年度大野市一般会計補正予算第4号。補正前の予算額194億7736万円、補正額増額1億7919万円、補正後の予算額196億5655万円。可決。表、表説明。縦に補正のあった主な内容11項目、横に補正額、補正後の額の順に読みます。1、出産育児スタート応援事業、デジタル地域通貨による出産子育て応援ギフト受給者に対し、ポイントを上乗せして支給。19万円、4066万円。2、小中学校再編計画推進事業、中学校の再編に伴う制服・体操服等の購入に対し補助、332万円、332万円。3、保育の職場環境改善事業補助、民間の認定こども園等が実施する子育て中の保育士等にとって働きやすい環境を整備するための取り組みに対し補助、685万円、685万円。4、越前大野観光ビューロー基盤強化事業補助、9月に設立した観光を軸に稼ぐ新組織の基盤強化をするための補助、660万円、660万円。5、中小企業者省エネ設備導入支援事業、市内事業者が行う省エネ設備の整備に対し補助、574万円、574万円。6、儲かる福井型農業総合支援事業補助、儲かる農業経営の実現のために認定新規就農者が行う園芸作物用機械の整備に対し補助、1078万円、1221万円。 7、畜産飼料価格高騰対策事業補助。酪農家に対し、高騰した配合飼料等畜産生産費の一部を補助。367万円。367万円。8、公共交通再構築競争検討事業。公共交通網の再構築に向けたバス停の再配置及びバス1情報管理システムの導入。574万円。1122万円。9、障害福祉施設等物価高騰対策支援事業補助。障害福祉施設等に対し高騰した電気料の一部を補助。465万円。465万円。10、介護施設等物価高騰対策支援事業補助。介護保険施設等に対し高騰した電気料の一部を補助。1604万円。1604万円。11、ゆいのビジネス創出事業。ビジネス創出に向けて市内事業者の機運を高めるため基調講演を開催。127万円。127万円。表終わり。条例の改正。大野市泉診療所設置条例の一部を改正する条例案。大野市泉診療所における歯科診療を廃止するため所要の改正を行いました。その他の議案。不動産の譲渡について。大野市法教寺憩いの森。大野市法教寺憩いの森を堺市春江町江戸目下屋敷のディノレックス株に譲渡することを認めました。人事案件。人権擁護委員候補者の推薦について。大暮正美氏白町を推薦することに同意しました。司会案。次の2つの司会案を全会一致で可決しました。森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書について。広大な森林を抱える市町村が森林整備をより一層推進できるよう譲与基準の見直しを求める意見書を政府関係機関に提出することとしました。原油価格高騰対策の強化を求める意見書について。国内産業を守るため原油価格高騰対策の強化を求める意見書を政府関係機関に提出することとしました。請願。健康保険証廃止の中止を求める請願。福井県社会保障推進協議会代表委員奥村総一氏からの本請願は不採択としました。市立泉診療所歯科廃止に反対し高齢化に対応した公共交通機関の充実を求める請願。荒家武雄氏からの本請願は不採択としました。陳情。4半世紀に及ぶ1日平均1万人以上の乗客の新幹線敦賀駅での乗り換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで現行の特急サンダーバード白鷺を存続させるよう国に対し意見書を提出することを求める陳情。特急存続を求める有志代表橋川博史氏からの本陳情は不採択としました。先決処分された予算の概要。議案第67号令和5年度大野市一般会計補正予算第3号1110万円を追加。承認。議案67号内訳2項目。補正のあった主な内容。1、農業用施設単独災害復旧事業。被災した農業用用排水路等の土砂を除去。補正額260万円。補正後の額310万円。2、林道施設単独災害復旧事業。 被災した林道の測量設計業務を実施、及び通行不能となっている路線の土砂を除去。補正額850万円、補正後の額850万円。決算特別委員会、令和4年度の大野市歳入歳出決算等の審査を行うため、決算特別委員会を設置しました。本会議において、各会計の決算議案が決算特別委員会に付託され、10月10日から16日にかけて審査を行いました。決算特別委員会委員、委員長、白崎隆之、副委員長、猪島清文、委員、笹山明和、林頼和、伊藤幸恵、野村正人、梅林敦子。付託議案、議案第68号、令和4年度大野市歳入歳出決算認定について、議案第69号、令和4年度大野市水道事業会計の決算認定について、議案第70号、令和4年度大野市簡易水道事業会計の決算認定について、議案第71号、令和4年度大野市下水道事業会計の決算認定について、インターネット放映、本会議の模様をインターネットで録画配信しています。大野市のホームページからアクセスできますので、ぜひご覧ください。ただし、閲覧の前には、面積事項をよくお読みくださいますようお願いします。特にスマートフォンによる視聴は、通信事業者から高額な料金請求が来る場合がありますので、ご注意ください。一般質問。向井派野村正人議員。人口減少が進行しても市民サービスを低下させない市長の決意が必要。住み続けていけるよう一生懸命努力してまいりたい。問い、泉診療所の歯科について、市街地まで通院するための路線バスなどの移動手段が確立されていないのに廃止はありえないと地域住民から声が上がっている。歯科診療の存続を求める。答え、市街地と泉地区を結ぶ市営バスとして来年4月から中部縦貫自動車道を利用した泉大野線を新設する。歯科診療は11月末日をめどに終了の準備を進めていく。問い、減少の進行により交通機関確保や市民サービス低下が懸念される。郊外集落では移動の自由が確保されているとは言えず、高齢者等の買い物や通院に支障をきたしている。自動車運転免許証返納により自らの移動手段を確保できない世帯は深刻である。公共交通機関が脆弱で、行政も参加した地域ぐるみの移動手段が確保されていない。この状況はますます深刻になる。市民の移動手段を確保保障し、買い物、医療を享受できる施策を提供することを約束してはどうか。将来にわたって市民生活、市民サービスを低下させないと約束することが、安心と行政への信頼を獲得することになると考える。市長としての決意と姿勢を明らかにすることが必要ではないか。答え、市民サービス、市民福祉の向上のためにより良いものをさせていただいていることを強く申し上げる。公共交通、タクシー等に関しては行政としても大変重要な課題であり、人口減少化において大変難しい課題である。私たちがここに住み続けていけるために一生懸命努力してまいりたい。大野市民の会、笹山明和議員。六路市高原活性化構想の中にも、星空は重要なソフト事業であると位置づけられているが、構想の進捗は、民間事業者の応募が終わり次第、県と調整をしながら半年の遅れを修正していくが、 現在は未定である。問い、南ろくろ市エリアの星空保護区認定を生かし、市街地との連携をどのように発展していくのか。答え、多くの観光客が訪れ、星空ツアーの実施や星空商品の売り上げ、宿泊者数が増えることで観光消費額の拡大が見込める。市街地から比較的近い場所というメリットを生かし、市街地の宿泊施設や観光エリアへ誘導する取り組みを民間事業者と進め、地域の稼ぐ力につなげていく。また、星空の街、青空の街全国大会においても、星空や水資源などを全国に PR する。問い、南ろくろ市区までの案内看板についてどのように考えているのか。答え、県外や海外からの観光客がスムーズにかつ安心して訪れていただけるよう、国道や県道の道路案内標識について県と協議を進め、整備を要望していく。星空保護区認定エリアが認識できる表示看板についてはダークスカイインターナショナルのガイドラインに沿ってできる限り早く設置する。問い、ろくろ市高原活性化構想の中にも星空は重要なソフト事業であると位置づけられているが、構想の進捗はどうか。答え、ろくろ市高原開発計画案の作成及び事業化を推進する民間事業者を県が募集し、9月末を企画提案書の提出期限としている。全体のスケジュールについては応募が終わり次第県と調整しながら半年の遅れを修正していくが、現在は未定である。事業者が出なかった場合を県は想定していないが、市としては引き続き公募することなどについて県と相談している。市政会伊藤幸恵議員。熱中症対策として学校やスポーツ施設へのエアコンの普及を図るべきでは。体育館については今後全国的な動向も参考にしていきたい。問い、 SDGs 未来都市で目指す大野市の2030年のあるべき姿とは。答え、 SDGs 未来都市の選定を受けるにあたり、あるべき姿を産業、人、自然が生き生きと好循環する由比の町と定めている。星空保護区認定に加え、中部縦貫自動車道の県内全線開通など、2030年までに迎える工期を最大限に生かし、経済、社会、環境の3側面がバランスよく発展することで達成される。問い、観光を軸に稼ぐ新組織として設立した越前大野観光ビューローに期待するところは何か。答え、多様な主体と連携して事業を展開し、地域経済の発展を支えるとともに、社会・環境の側面からも地域に貢献すること。問い、熱中症対策として学校やスポーツ施設へのエアコンの普及を図るべきでは。答え、小中学校の空調の設置率、教室が 100% で、特別教室については再編に伴う改修の際に設置するほか、中学校で余剰となったエアコンを移設して活用する方針。体育館については今後全国的な動向も参考にしていきたい。問い、学校のプール事業について教員の負担軽減にもつながるため、民間の外部施設で技術指導をお願いしてはどうかとの声もあるが、市の考えは。答え、そういった流れはあるかとは思う。自然の中で水に触れる時間を少しでも多く取らせたいという基本的な考えの中で、状況によって考えていく必要がある。萌議会、梅林敦子議員。降雨量と地下水位の関係をどう分析するか。河川水と灌漑水が地下水管用に影響を与えている。7月の降雨量ゼロの日は18日、8月は24日、8月で雨の降った日は7日、 いずれも急に降り出し短時間で止むにわか雨。このような降雨は一気に河川に流れる。地下水のことを考えると、弱い雨が長時間降ることで水がじわじわと地下に浸透する。7月8月の降雨量は少なかったが、地下水位は低下していない。この状況をどう分析しているか。答え。観測している地下水位の変動状況は、例年水田に水を張る4月下旬から上昇し、8月中旬に最高水位を記録。その後、水田の落水期には地下水位は急激に低下し、11月中旬に最低水位を記録。水位変動状況から、河川水と灌漑水が地下水灌漑に大きな影響を与えている。問い。ホームポンプに用水量を計測する測定器を設置し、使った水量の見える化で、さらなる節水意識の向上につなげてはどうか。答え。本市では節水意識の向上を図るため、節水シャワーヘッド等の補助や節水の呼びかけをしている。また、地下水位表示板やホームページで地下水位の見える化を実施、地下水位低下の状況によって地下水注意報・警報を発令し、節水の呼びかけをしている。水に関する市民アンケート調査では、地下水使用量に応じた協力金の負担について肯定的な回答が 75% 近くあった。用水量測定器を使用した見える化については、協力金制度と同様に慎重な検討が必要。大野市民の会、猪島清文議員。携帯電話の不感地帯解消について市はどのように考えているか。さまざまな機会を捉え、国、県、党へ要望していく。問い。国道158号、県道上大野下山線、国道157号や県道上小池門原線の区間で携帯電話の不感地帯がある。迅速な災害対応が求められる中、こういった場所で交通事故や災害が起こった場合、連絡が遅くなり、各管理者や消防関係者が遅滞なく状況を把握することが困難な状況であるが、不感地帯の解消について市はどのように考えているか。答え。人が居住しない地域にある道路や観光地につながる道路においては、利用者の向上及び安全安心の観点から携帯電話サービスの重要性が高まっており、本市においても上内並、仏原、下山、野尻、大谷、東一布を携帯電話が利用できない地域として総務省に報告しており、携帯電話事業者や国、県に対し不感地帯の解消について要望活動を行っている。引き続き、さまざまな機会を捉え、要望していく。問い。中部縦貫自動車道については、トンネルも多く、不感地帯が多くなると思われるが、対策は取られているのか。答え。トンネル内については、対策が行われると伺っているが、トンネル外の部分も含め、全線で携帯電話が利用可能となるよう要望していく。問い。燃料・光熱費が高騰する中、農業者に対する支援は検討しているのか。答え。農業の生産性や収益性の把握に努め、他市町の状況も注視し、必要な支援策を検討していく。清風会、山崎俊明議員。優秀南小学校の校庭の芝生化について、市の考えは、コミュニティスクール推進事業のモデル校に指定し、研究を推進している。問い。公共施設再編計画は進んでいるのか。答え。平成25年10月に334あった公共施設は、平成30年3月に319、令和4年3月に 303となった。令和4年3月に改定した計画では、公共施設削減目標を20施設とし、再編や適正配置に取り組む。問い、優秀南小学校の校庭の芝生化について市の考えは。答え、令和元年12月に優秀南小学校区の保護者地域住民で構成された優秀南小学校芝生化実行委員会より、校庭の全面芝生化実現に向け取りまとめられた1111人分の署名が市長及び教育長宛に提出された。子どもたちが元気いっぱいに思い切り走り回れる環境を整備し、熱中症リスクの軽減や擦り傷など怪我の減少につなげるとともに、若者からお年寄りまで地域住民が集える拠点にしたいとの趣旨であった。教育委員会としては、学校と地域が共存する地域づくりの観点から、費用負担、維持管理などの諸課題が解消され、事業化に向けた機運が醸成された際には対応を検討する。問い、芝生化の要望から何年も経過しているが、全く進展が見られないのでは。答え、教育委員会は本年度より優秀南小学校をコミュニティスクール推進事業のモデル校に指定し、研究を推進している。同校運営協議会からは、事業化に向けて実現に必要となる整備費及び維持管理費用の地域での負担のあり方や、維持管理体制の構築などが課題と伺っており、課題解決できるよう教育委員会もサポートしていく。音訳は伊藤千穂美でした。
大野市民の会、岸本和俊議員。奥越ふれあい公園陸上競技場内の芝生改修について県への要望は、必要な施設整備を県に要望していく。問い、整備から30年が経過する奥越ふれあい公園陸上競技場、5年に一度実施される陸上競技場第2種公認検定審査に対する問題点は。答え、陸上競技場内の芝生の高さが高くなってきている点、平坦性がなくなってきている点があり、投擲種目競技に支障となる。問い、第2種公認検定審査を受け、県への要望について伺う。答え、競技場内芝生の全面的な改修を県に対し要望している。天然芝は雪解け後から5月末までの2ヶ月間の養生が必要で、維持管理の負担軽減からも人工芝へ更新することも望ましいと考える。問い、県の反応は。答え、改修には多額の費用がかかる。いつ改修できるかの回答はないが、しっかり要望する。問い、人工芝化を実施した場合、第2種検定審査や日本サッカー協会公認規定はクリアするのか。答え、日本陸上競技連盟が認めている人工芝がある。日本サッカー協会も人工芝のフィールドを公認している。問い、除雪オペレーターの高齢化が進む中、本市の除雪体制の考え方は。答え、令和4年度に除雪オペレーターの年齢アンケートを実施したところ、60歳以上が 35% を占めており、今後10年以内に多くのオペレーターが退職すると予想される。除雪機械の計画的な更新も難しい状況である。除雪体制を維持できるよう除雪事業者支援を実施し、建設業以外の地元団体や異業種企業などの参入を促進することが重要と考える。問い、除雪オペレーター育成事業の継続は。答え、継続を検討する。市政会 広瀬浩二議員、ユイステーション駐車場での有料化実証実験とは、街中に訪れる方の駐車場を確保するため、駐車場有料化の実証実験を進めたい、問い、補正予算に小中学校再編計画推進事業331万9000円が計上されている。この予算の詳細は、答え、来年度の新1年生は新しいデザインの制服及び体操服を使用する。新2年生と新3年生はこれまでの制服及び体操服の使用を基本としている。ただし希望する生徒については再編先の学校の制服や体操服を使用しても良いことにしており、当事業の補正予算はこれらの購入にかかる費用を全額補助するもの。問い、優秀西小学校を卒業する児童の進学先については通学区域審議会で審議していくということだったが、現在の状況は。答え、第2回の審議会は8月22日に開催され、優秀西小学校の卒業生が開成中学校に進学することについて特段の反対意見はないことを確認した。問い、令和6年度にユイステーション駐車場での有料化実証実験を検討していくとのことだが、どのような実験をするのか。答え、ユイステーション駐車場は越前大野城や武家屋敷旧内山家、武家屋敷旧田村家、お正図などに近いこと、観光案内所や遊楽座などの施設があることから、街中に訪れる方の駐車場利用が集中している。このような状況の中、一部の利用者による長時間利用や目的外使用による駐車場不足が問題となっており、街中に訪れる人の駐車場を確保するため駐車場有料化の実証実験を進めたいと考えている。どのような駐車場システムにするか、管理運用方法などを検証していく。大野市民の会、帰山俊明議員、持続可能な稼げる林業について問う。立ち木販売方式による種伐を試験的に実施する。問い、持続可能な稼げる林業について問う。大野市森林整備計画の変更計画の周知は。答え、県が策定した地域森林計画の対象となっている民有林について県の計画期間に合わせて市が森林整備計画を策定することとなっている。本市の計画は本年3月に変更し、ホームページでの公表のほか、市内県内の林業事業体へ周知している。問い、大野森づくりプランとの関係は。答え、大野森づくりプランでは本市の森林整備や森づくりの方向性を定めることとしており、大野市森林整備計画の上位計画に位置づけている。問い、人工林を今後増やす計画はあるのか。答え、人工林については昭和40年代から50年代に課金されたものが多く、本格的な利用期を迎えているにもかかわらず十分に利用されていない。そのため新たな人工林を増やすのではなく、今後は森林資源の循環利用を図っていく。問い、利用期を迎えている森林の種伐計画は。答え、本市が所有する私有林と施行造林地を合わせた1360ヘクタールのうち約8割が標準伐期齢の45年を超えているが、木材価格の低迷などで種伐に至っていない。現在、施行造林地で立ち木販売方式による種伐を試験的に実施するため、関係機関との協議を進めている。問い、県の施策との連携は取れているのか。答え、県では 井型林業経営モデルの構築を進めている。今後も県との連携を図り情報共有に努めたい。萌え議会木戸谷弥生議員。市政70周年記念の民の力を高めるための施策は、主体的に実施する市民自主事業を募り、11月までに計画を定める。問い、小中学校の特別教室の空調設備設置状況は、答え、中学校の設置状況は、理科室、音楽室 100%、図書室 80%、被服室 50%、美術室 40%、調理室 20%、技術室 17%。小学校は理科室、音楽室、被服室 100%、図書室 44%、図工室 30%、家庭科室 22%。問い、多目的ホールなどの大きなスペースの空調整備も計画に入れてもらいたい。その点はどうか。答え、施設管理計画でも利用頻度の高いところから設置する計画である。令和13年度まで学校施設の改修が続く。中学校を再編するとエアコンが余剰になる場合もある。それらを活用しながら適時そういった施設も考えていきたい。問い、来年度は市政70周年記念の年となるが、市民と共有して民の力を高めるためにどのような施策を取るのか。答え、記念事業の趣旨に沿って主体的に実施する市民自主事業を募り、本年11月までに具体的な記念事業の実施計画を定める。市の財政への過度な負担について配慮し、ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングなどを有効に活用して、市内外を問わず多くの人との関わりの拡大と財源の確保につなげたい。問い、本市の市民団体やグループは非常に頑張っている。それをつなげる手立てがない。つなげるのは行政の仕事。どう考えているのか。答え、市民団体やグループをつなぐような他市の事例なども参考にしながら、今後も研究や検討を重ねていきたい。常任委員会審査報告。暮らし産業委員長白崎、副委員長広瀬、笹山、猪島、林、山崎、広田、梅林。越前大野観光ビューロー基盤強化事業補助。理事者の説明。越前大野観光ビューローは、観光誘客や地場産品の販路拡大等を行う法人で、大野市観光協会、大野商工会員所、越前信用金庫により設立された。組織体制を整備する経費と市職員派遣にかかる人件費を補助したい。委員の意見。本市が星空保護区に認定され、中部縦貫自動車道県内全線開通と北陸新幹線金沢敦賀間開業を控え、当該組織の運営開始に向けてしっかりとサポートされたい。令和6年4月から由比ステーション等の指定管理を当該組織に委託するのであれば、管理や経営の状況を随時把握し、議会に対してもその内容の報告を求める。文化・公園事業。理事者の説明。市民が行う文化・芸術活動に補助するもので、現7団体に加え4団体への補助を追加したい。委員の意見。本市における文化芸術の振興を図るため、民間団体の活動に対しては単に補助するだけではなく、 市ホームページなどにより補助事業の PR にも積極的に支援されたい。文化会館の在り方、理事者の説明、専門家や公募等によるメンバーで構成する文化会館在り方検討委員会、文化会館を新築する3案、市の既存施設を改修する2案の計5案について、法適合調査やイニシャルコスト、ランニングコストの概算費を算出することが決まった。委員の意見、市の既存施設を改修する2案以外に予備案として、学びの里メイリンを改修する案があるようだが、学校施設管理計画で早急な対応を要する劣化、不具合があると判断されている施設であるため、文化会館への改修にとどまらず、施設全体の大規模改修になることが懸念される。巨木を語ろう。全国フォーラム。理事者の説明。令和6年度の第47回全国育樹祭の本県開催に合わせ、第35回巨木を語ろう全国フォーラムを本市で開催する。委員の意見。本市は広大な森林を有していることから、森林の適切な保全は、良好な景観の形成や水源の寛容機能の維持、また脱炭素を推進する上で大変重要である。森林の役割や保全の必要性などについて市民の認識を高められる意義のある全国フォーラムとなるよう検討されたい。所管調査、ともえ区から指導認定の要望が出ている箇所、ともえ5号線と箇所、ともえ6号線春日野区から要望が出ている箇所、右近次郎団地南北7号線について現地を確認した。総分構成、委員長高田、副委員長伊藤、帰り山、岸本、木戸屋、野村、堀田、高岡。保育所等の使用済みおむつの処分、理事者の説明。保護者によるおむつの持ち帰りゼロを実現し、保護者や保育士等の負担軽減と、すでに実施している園とのサービス格差解消を図るため、地域の一般ゴミと一緒に回収できるよう、園周辺地域の協力を依頼するなどの協議を進めている。委員の意見、地域の方々に丁寧な説明を行い、各園において極力早期に実施されるよう取り組まれたい。大野市泉診療所設置条例の一部を改正する条例案。理事者の説明、中部縦貫自動車道、九頭竜インターチェンジまでの開通が10月28日に決定したことから、泉診療所歯科診療を11月末をめどに廃止する予定である。委員の意見、歯科診療廃止による住民からの相談等に対し、今後も丁寧に対応されたい。優秀西小学校の維持管理。理事者の説明、大野市小中学校施設管理計画において、外壁などは雨漏りが発生するために評価が低くなっているが、構造躯体は新耐震基準に適合し、震度6強から7程度の地震では、倒壊しない強度がある。今後は施設管理計画に基づき改修工事を行っていく。委員の意見、外壁等が劣化している状態を見過ごすことは許されないため、計画で定める令和11年度の改修工事が完了するまでは 子供の命を守るという使命感を持って施設の維持管理を行われたい。適正な行財政運営、理事者の説明、人口が減少し財政的に厳しい中ではあるが、市民の行政ニーズは高まっていることから、大野市定員適正化計画に基づき必要な人員を配置し行政運営に当たっている。委員の意見。第6次大野市総合計画に掲げる将来像、人がつながり地域がつながる住み続けたい優位の町を実現するためにも、市のすべての歳入の管理や歳出の執行を適切に行い、人口動態の分析などを通して人口減少対策に特化した総合戦略の評価見直しを行い、施策に反映していくことが肝要である。公共施設の再編も遅滞なく推進しながら、あらゆる知恵を絞り健全財政の維持確保と適正な行政運営に取り組まれたい。サスティナブルシティ推進事業、理事者の説明。令和6年度の市政施行70周年記念事業のキックオフとして、3月にサスティナブルフォーラムを開催し、市民総ぐるみにより100年先も誇れる大野市を作り上げていく機運を高めたい。委員の意見。フォーラムの開催にあたっては、SDGs の理念に沿い、市民が興味を持って参加のできる内容とされるとともに、フォーラム後に実施される市政施行70周年の関連行事等が、市民と一緒に盛り上がっていくものとなるよう、しっかり取り組まれたい。特別委員会報告。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、委員長山崎、副委員長高田、帰り山、岸本、林、梅林、高岡。中部縦貫自動車道の管理。理事者の説明。基準量を超える工具があった際には通行止めを行う必要がある。委員の意見。本道路は市民の命の道、生活の道である。また企業誘致を促進する上でも雪に強い道路であるべき。除雪体制には万全を期すよう関係機関に働きかけられたい。中部縦貫自動車道の乗り面緑化。理事者の説明。完成後も道路乗り面の緑化はしないと聞いている。委員の意見。来訪者の多い道の駅越前大野荒島の里周辺の景観改善のため、のり面緑化等を国に要望されたい。国道158号堺寺測石バイパスの整備促進。理事者の説明。新居町縫原町で河川付け替え工事、野波町で橋梁工事、縫原町、野波町、測石町で道路工事が実施されている。委員の意見。本バイパスの早期完成実現のため、より積極的な要望活動を求める。当委員会としても年度内には県に対する要望活動を行いたい。公共交通の利用促進。理事者の説明。現在策定中の大野市地域公共交通計画案のパブリックコメントを9月下旬から予定している。委員の意見。パブリックコメントで寄せられた意見など、市民の声をつぶさに拾い上げ、より利用しやすい公共交通機関のネットワークが整備され、公共交通の利用が促進されることに期待する。子ども政策公共施設等改革特別委員会。委員長伊藤、副委員長猪島、 笹山、白崎、木戸屋、広瀬、野村。産後パパ育休取得促進補助の周知。理事者の説明。本年度から本市が独自に設けた補助金で、出生から8週までの間に男性従業員に4週間の育休を完全取得させた事業主に年間20万円を交付するものである。委員の意見。男性の育児や家事の参加が多いと2人目以降の出生率が上がる傾向にあることから、産後の男性育休取得率を伸ばすため本補助金を積極的に周知されたい。大野市公共施設等総合管理計画。大野市公共施設再編計画編の進捗。理事者の説明。パークホテル九頭竜と九頭竜スキー場の施設の譲渡について、現指定管理者と地元区長会に説明を行った。今後は地権者との借地購入の交渉を進める。委員の意見。次回の委員会では、施設の譲渡や解体により計画がどの程度進んでいるのか、また今後どのようなスケジュールで進める予定なのかを確認したい。郡上市議会との交流。7月26日27日に当市議会と友好交流協定を締結している郡上市議会を訪問し、議会運営や議会改革に関する研修を行いました。研修では、今後当市議会で取り組もうとしている市民への議会報告会のほか、市長への政策提言や予算特別委員会による議案審査など、すでに郡上市議会で取り組まれている事項の説明を受け、その効果や課題について意見交換しました。合わせて郡上市から見る中部縦貫自動車道の開通効果について担当課からの説明を受けました。郡上市議会との交流を深めることができ、今後の議会運営の参考となる良い研修を行うことができました。議会だより編集委員会行政視察レポート。8月31日9月1日に実施しました。富山県船橋村議会では、令和5年3月議会号で議会だよりを全面リニューアルしました。紙面を縦書きから横書きに変更し、村長と議長の対談特集、議員紹介などを掲載しています。編集にあたっては、スタイリッシュな広報誌とするよう心がけているとのことでした。石川県白山市議会では、市民に議会だよりを読んでもらう工夫として、表紙に金城大学短期大学部美術学科生徒のイラストを採用しています。また文字数を極端に削減し、船橋村議会と同様に紙面は横書きで左開きとしています。令和4年度には第34回近畿市町村広報誌コンクールで優秀賞に選ばれています。令和5年9月第436回定例会議案等の審議結果及び各議員評決、全会一致で可決承認同意された議案等、議案番号議決結果議案名の順に読みます。市長提出議案58、可決。令和5年度大野市一般会計補正予算第4号案59、可決。令和5年度大野市介護保険事業特別会計補正予算第1号案60、可決。令和5年度大野市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号案61、可決。大野市 泉情報通信施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例案。63、可決、大野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案。64、可決、大野市宝鏡寺憩いの森設置条例を廃止する条例案。65、可決、九頭竜スキー場圧雪車売買契約の締結について。67、承認、先決処分の承認を求めることについて。令和5年度大野市一般会計補正予算第3号。72、同意、人権擁護委員候補者の推薦について。司会案。3、可決、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書について。4、可決、原油価格高騰対策の強化を求める意見書について。次の議案は全会一致で継続審査となりました。議案第68号、令和4年度大野市歳入歳出決算認定について。議案第69号、令和4年度大野市水道事業会計の決算認定について。議案第70号、令和4年度大野市会員水道事業会計の決算認定について。議案第71号、令和4年度大野市下水道事業会計の決算認定について。各議員の評決が分かれた議案等、ただし議長堀田正一は採決に加わらない。議員名、議席番号順。笹山昭和、海山俊明、猪島清文、岸本和俊、白崎孝之、木戸谷弥生、林頼和、広瀬浩二、伊藤幸恵、山崎俊明、野村雅人、高田康政、広田和則、梅林敦子、高岡和幸。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。市長提出議案62、大野市泉診療所設置条例の一部を改正する条例案、可決、野村雅人以外全員賛成。66、不動産の譲渡について、大野市宝鏡寺憩いの森、可決、野村雅人以外全員賛成。請願2、健康保険証廃止の中止を求める請願、不採択、野村雅人以外全員反対。3、私立泉診療所歯科廃止に反対し、高齢化に対応した公共交通機関の充実を求める請願、不採択、野村雅人以外全員反対。陳情に、四半世紀に及ぶ一日平均1万人以上の乗客の新幹線敦賀駅での乗り換えをやめ、新幹線大阪延伸完成まで現行の特急サンダーバード白鷺を存続させるよう国に対し意見書を提出することを求める陳情、不採択、野村雅人以外全員反対。請願書、陳情書の提出方法、どなたでも市政についての要望などを請願書や陳情書として市議会に提出することができます。請願書、陳情書ともに様式の特別の定めはありません。定例会初日の午後5時までに提出しますと、その定例会で審議することとなっています。次の事項を記載して持参の上提出してください。1、請願陳情の趣旨、具体的に。2、提出年月日、提出者の住所氏名、署名または記名押印。3、 請願書の場合は、紹介議員の署名または記名押印、一人でよい。詳しくは議会事務局へ問い合わせてください。電話0779644830。委員会の傍聴。常任委員会及び特別委員会は申し出により傍聴することができます。傍聴の申し出書は、議会開会日から受け付けますので、議会事務局まで申し出ください。なお、入室できる人数に限りがあるため、先着順で受付を締め切らせていただきます。申し出書は辞書された場合、押印は不要です。会議録の公開。本会議の会議録は、図書館や議会図書室で閲覧できるほか、大野市ホームページでも公開します。また、各委員会の会議録は、情報公開制度によって公開を求めることができます。ただし、会議録の調整に一定期間を要します。12月、市議会定例会のお知らせ。11月27日月曜日、本会議開会。12月4日月曜日、5日火曜日、いずれも本会議一般質問。7日木曜日、8日金曜日、いずれも常任委員会、暮らし産業。11日月曜日、12日火曜日、いずれも常任委員会、総分構成。13日水曜日、特別委員会、中部、縦貫自動車道等交通対策、子ども政策、公共施設等改革。18日月曜日、本会議閉会。市議会の本会議は誰でも傍聴することができます。傍聴を希望する方は議会事務局3階で受付を済ませてから傍聴席 R 階にお入りください。日程は予定のため変更になる場合があります。本会議と常任委員会は午前10時の開会を予定しています。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会は午前10時、子ども政策公共施設等改革特別委員会は午後1時の開会を予定しています。ただし開会前の会議により遅れる場合もあります。詳しくは議会事務局へ問い合わせてください。電話0779644830。編集後期。大野市議会では現在、市民に開かれた分かりやすい議会を目指し、議会改革を進めております。これまでも議会だより編集委員において紙面レイアウトの変更や QR コード掲載などの工夫を重ねてまいりましたが、さらに見やすいものとなるよう、今後2年をかけてリニューアルしていくことといたしました。本号からの新たな取り組みといたしまして、各ページのフッター下部に公職選挙法で定められた政治家の注意事項を掲載しております。注意事項10項目を読みます。1、有権者が政治家に寄付を求めることは禁止されています。2、政治家が病気見舞いを出すことは禁止されています。3、政治家が落成式、開店祝いの花輪を出すことは禁止されています。4、政治家が入学、卒業、出産などの祝儀を出すことは禁止されています。5、政治家が町内会の行事や催し物に寸紙や飲食物を差し入れることは禁止されています。6、政治家が運動会やスポーツ大会に飲食物を差し入れることは禁止されています。7、政治家がお祭りに寄付や差し入れをすることは禁止されています。 8. 政治家が選挙区内の人にお金や物などを送ることは禁止されています。9. 政治家本人が参列する場合を除き、葬式の香典等を出すことは禁止されています。10. 政治家がお中元やお歳暮を出すことは禁止されています。今後とも市民の皆様にとってより身近で信頼される議会となるよう全力を挙げて取り組んでまいります。座長伊藤幸恵。議会だより編集委員会委員伊藤幸恵、岸本和俊、山崎俊明、梅林敦子。なお次回は1月下旬の発行を予定しています。音訳は鳥山陽子でした。